主記三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、聖霊様によって今日も御言葉を私たちに降り注いでください。祈る祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。
モーセアロンと、アロンはモーセの兄ですね。モーセ、アロンとモーセの系図、レビ族ですね。だからレビ今民主主義2章までは12族が全部揃ってるんです。それで13番目レビ族ですね。12族に入ったのがこのヨセフの子供2人が入ってるんです。それで12族になってるんです。だから今このレビ族ですね、アーロンとモーセはレビの子供たちですから、13部族を意味するんです。民主主義2章の18、見てくださいね。
西側にはエフライムの宿営の旗の者がその軍団ごとにより、エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。彼の軍団は登録された者が45,000人である、
ここでエブライムですね。エブライム族登録された人数が書いて20節。
その隣にマナセ部族がおり、マナセ族の族長はペダツルの子ガムリエルである、
じゃあこのヨセフの子供の長男が マナセですね。しかしいつもエブライムが先です。これはヤコブがこう、X でこう暗示したんですね。ヨセフがこの右の手にマナセを暗示させようとしたんだけど、神様の聖霊がヤコブに感動を与えて、この右の手がエブライムの方に行ったんです。それヨセフが止めようとするけど、いや分かってる、そのようにして、このエブライムがいつも先頭ですよ。エブライム後です、高ぶって、ためになるんですけど マナセ族、エブライムとマナセによって、じゃあ2章までが、1章2章が12族です。じゃあ13番目の族は今レビ族です。レビ族は何をしたか、幕屋の仕事をしたということを教えてますね。だから彼らは戦争には行かなかったんです。いつも幕屋に対する仕事をしていた。リセス。
アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフは市内の荒野で主の前に異なった火を捧げたとき、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。
このようにこのレビ族のその歴史がずっと書いてあります。6節。
レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ彼に仕えさせよ。
このレビ族10節。
あなたはアロンとその子らを任命してその祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺される、うん、
じゃあこのようにこのレビ族が一節から51節まで長く書かれてる25節
会見の天幕でのゲルション族の任務は幕やすなわち天幕とその覆い会見の天幕の入り口の垂れ幕、うん、
じゃあ任務がありましたね。レビ族の中でゲルション族は入り口の垂れ幕を担当するように31節か
彼らの任務は契約の箱、机、燭台、祭壇およびこれらに用いる聖なる用具と垂れ幕とそれに関するすべての奉仕である、うん、
じゃあ契約の箱は ケハデ族ですね。30節見るとケハデ族がしたんです。契約の箱、机、燭台、聖所と至聖所にある菊はケハデ族がやった。32節
レビ人の長の長は祭司アロンの子エルアザルであって聖所の任務を果たす者たちの監督であった。
この監督をやった、誰が誰をやりなさいとね。36節
メラリ族に任じられた務めは幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具およびそれに用いるすべてのもの、
うん、メラリ族はこの幕屋の板とか、うん、その木に関することを運ぶ、それを管理する。38
幕屋の正面、すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営する者はモーセとアロン、またその子らでイスラエル人の任務に代わって聖所の任務を果たす者たちであった。他の人でこれに近づく者は殺される、うん、
じゃあ、まあ自分の領域を超えろとすると殺されたんですね。もう厳しかった46節
レビ人の数より273人超過しているイスラエル人のウイゴの贖いの代金として、
うん、じゃあこのレビ族の人数は273人、それをウイゴの贖いとして贖いの代金として彼らをこう人数を選んだ。贖いの代金、私たちは贖い、イスラエルを贖うために彼らが先に選ばれて用いられたと。いつも代表性ですね。代表的に彼らがこの用いられたと、ね、48節
そしてこの代金を超過した者たちの贖いの代金としてアロン、
この代金のこともこのように規定をされてました。じゃあ次に行きましょう。ローマ書3章1節から見ましょう。
ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？
じゃあユダヤ人の役割ですね。ユダヤ人の役割、まあ主が全部決めるんですよ、ね、ユダヤ人の中二族、まあ中三番目の、まあ中三番目、最初は中二のね、ヤコブの中二の中でレビ族がいたんですけど、このその子供たちの中でヨセフ族、ヨセフの子供2人が中二族に入って、先頭に、先頭をした。そして、 まあ、一人レビ族は幕屋に関するいろんな規則を担当するようになった。だから神様がね、ユダヤ人には何を与えたか、役割がある。全体この救い、悪魔との戦いのために、このユダヤ人、アブラハム子孫ですね、アブラハム子孫には何を与えたか、それを言ってるんですね。それは律法でしょう、律法。また先民、先に選ばれた民として。じゃあこの役割がなぜでしょう。結局イエス・キリストを迎えるために、彼らはイエス様のために選ばれた種族だ。しかしそれをできなかったからね、彼らは未だに今それを待ってるんです、メシアを。彼らの目が開いてイエス・キリストがメシアであることが分かれば、まあイエス様の再臨が終わるんです。だからパウロは自分の民族ユダヤ人が何をしたか、一節ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか、割礼にどんな益がある。ユダヤ人の印が割礼ですよ。アブラハムが99歳で割礼が言われましたね。ユダヤ人、アブラハム子孫、アブラハムユダヤ人、その割礼があったんですね。二節、
それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。
これですよ、ね、いろいろな神の言葉が委ねられている。約束ですね、約束から。彼らにこう今律法ですね、私たちが見てた律法、そして彼らの性格ですね、性格。性格は独特な性格がある。この一点一角も間違うことなく正確に記録して保存する。それがなかったら私たちはどうなったんでしょうか。だから本当に彼らには私たちが感謝すべきものがいっぱいある。けどこの特にこの記録ですよ。聖書記録。そして彼らが住んでったその砂漠というものは保存するのに適宜一番いい場所ですね。だからこの視界で文書が発見され、一番大きな文書ですね。この発見ですね。サタンがこの記録をね攻撃して、お前たちが作ったんじゃないか、人間が作ったんではないかという、その攻撃、また70人のこのギリシャの翻訳とか、それは攻撃をいっぱい受けたんです。しかし司会文書が発見されて、もうサタンの口が封じられました。聖書攻撃ができなくなった。これが昔からあった一点一角も変わってないものを発見したからよね。同じものが。これがユダヤ人の優れたところです。エセネ派とかはね、彼らはこの任務のために司会で住んでました。こういったユダヤ人に対してね、私たちは感謝すべきよ。神様が彼らをそのところに住まわせるようにされた。三節。
では一体どうなのですか。彼らのうちに 真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。
うん、4節。
絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。
だから神様は信じつなかった。彼らを通してこの御言葉を保存して、私たちに与えてくださいました。個性です。
しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。
まあ無理な論理をね、こう言ってる話をパウロは言ってるんです。だから私たちがそれを、まあ、その当時の攻撃ですね。だからもうこれを発せす。
善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。
じゃあこれがパウロの、ね、論調ですよね。まあユダヤ人もギリシア人も全部罪の下だと。律法を持っていても律法を持ったままの罪人、また律法を持たないギリシア人も持たないままの罪だと。全部罪の下にあると言ってるんですね。その罪をユダヤ人たちはこれが罪だよということを教えられたこと、それが、ね、大きな益ですね。出世す。
それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、
うん、だから人間そのものは義人はいない、一人もいない。だからまあ、アダムとエバから賢者を持って生まれて、私たちは義人にならない。もう最初から生まれながら御怒りを受ける存在です。その存在ですよということを教えるのが律法。律法ある人は分かってる。律法がない人はそれ分かってない。そのぐらいの差があるということね。13節。
彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです、
うん、じゃあ神様の裁きは何ですか。律法は何を教えてるんですか。彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌は舌で欺く、彼らの唇は舌にマムシの毒がある。こういったものを 教えるのが律法ですよね。だから律法の下に罪が何であるか分かってます。20節、
なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。
だから律法の役割ですよ。これが印です、表紙です。あなたは今罪人、まあ、口では、ね、喉は欺く、開いた墓、舌はこれはマムシの毒、こういったことを教えてます。だからお前は死ぬ、地獄に行くということを教えるのが律法なんですよ。だから律法はあなたには希望なんかないんだ、律法を持っていても律法は私たちがマムシの毒だと、マムシの末だと教えてます。だから律法によっては罪の意識が生じるのが律法なんですよ。それを自分が行う、行ったら罪人だということを分かるのが律法です。だから律法の印は何か、あなたにはダメだからイエス様に行きなさい。さっきのね、こっち幕屋がね。だからこれをレビ族がちゃんとこれを立てて守りました。じゃあ見なさい、ね、この籠を見なさい。白いけど2メートル50センチ、お前はここ越えることはできない。越えたと言ってるのがバリサイ人でした、律法学者でした。これは盗人だと主が言われるんですね。イエス様を通らないと全部その中に入れない。門をこう守ってったそのレビ族の族がありましたね。全部彼らは厳しく守ったんです。超えようとすると殺される。だから超えることはできないのよ、律法は。だからレビ族はその律法を担当していた。その律法によって罪が許される祭壇、祭壇を取ってこの至聖所までの案内、これがレビ族がしたことです。じゃあ21節、
しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。
神の義は何か、イエス・キリストよ、ね、門、このイエス様だけが義です。この義を得るのは信じる以外はないのよ。イエス様がされたこと、信じる信仰による義、行いに、律法を行えば行いほど喉頭が開いた墓、ね、もうマムシの毒、そればっかり見るしかないのよ私たち。ああ私は本当に惨めなものです、誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスに感謝します。それで神の義を、義のところに導くのが律法なのよ、別の義だと言ってる。22節
すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません、
だからユダヤ人もギリシャ人も、律法を持っている人も持たない人も、ただイエス・キリストを信じることできっと認められる、その何の差別もないって。だから23節、
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです、
だからこの神の恵みですね、恵みにより キリストイエスによる贖い、これが私たちがこんなマムシの徳を持っている私、呪いの苦さ、本当にこの血にまみれたこの行動、こういった私たちが叫ぶんですね。律法によって絶望して、それを明らかに教えるから、だからイエス様を信じるんです。イエス様を求めるんですね。これが恵みですよ。私ができなかったことを神がしてくださる、これが恵みです。恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしにきっと認める、与えなしにきっと認める、私たちが救われ、天国に行くという意味をね、きっと認められる。でもこうね、振り返り見ると、以前の私が罪だと思ってなかったものがあった、平気でやってたけど、律法を勉強して聖書を読んで、ああこれが罪だった、まあ心が苦しい、それで悔い改め、イエス様を信じ、私の与えなしでイエス・キリストの恵みによって、それを流された血を信じる信仰によって許され救われたということね、キリストと出会ったということをよく言ってるんですけど、私の出会いはこの血潮との出会い、罪が許された、血潮で許された、これが出会いよ、出会い、信仰、信仰による出会い。25節、
神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。
このように主の忍耐、私たちをじーっと見ていった、生まれてからじーっと見ていった、いつ罪を悔い改めるかと、悔い改めたらご自分が贖い、ご自分が罪となって、本当これ主の気ですよ。これがこの主の気を私にプレゼントする、自分が私の罪となって、私にご自分の気、神の気、一回も罪を犯したことがない気を私たちに与える、それを信じることで私たちはきっと認める自分の行いによってじゃなくて、キリストの義をもらってから義人ですよ。天国に行くのはそれよ。こんなに簡単だけど、こんなに難しいのよ。自分というものが強い人は難しい。これが私がこのプールで伝道してみたらね、ああこれありえない、ありえない、これはもう認めない、どうして自分が犯した罪を他の人に転嫁して自分はきっと認められるか、それが難しいのよね。選ばれた人と選ばれてない人、神の子供は神の声を聞く、私の羊は私の声を聞く、皆さんはそれを聞いたから、ああこんなありがたいことがどこにある、こんな罪深いものの罪を背負った、それでご自分の気を私に与えた、これは主の声ですよ。主の声を聞いて信じるのは私たちが主の羊だから。本当に皆さんおめでとうございますこれを信じたってすごいんじゃない？選ばれたから、永遠の昔選ばれた、だから主のものがいるということよ。27、
それでは 私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。
だから誇りがないのよ私たちは、自分の行いはこのマムシの徳だから。だからその私を背負って処分し取り除き、私たちに神の義を与えた。これただ信じなさいと。ただ信じよう、ただ信じよう、信じる者は誰も皆救われ。アメン。簡単でしょ。信じる者、信じる者、こんなに優しいのよ。人間がエデンから追い出されたのは傲慢のことよ。自分という自分流がある、これが追い出された理由です。神の家は神の方が権利が動くのよ。それはものすごく優しいんだけど傲慢な人にはものすごく難しいよ。いつもぶつかる。だから信仰の権利よ。何を信じる？イエスを信じる。イエス様が私の義となられた、それを信じれば救うよ。それが私たちは義人よ。責められることがないって。28、
人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。
立法の行いは、私がマムシの徳を持っている、私は口は開いた墓、それが立法の行い。立法が教えるものはそれだよ。それをね、自分が解脱したかのように救われたかのようにモーセの席に座って人を裁くこれがパリサイ人と立法学者。災いがある、災いがある。イエス様が彼らに向けてされました。私たちができないこと神がしてくださるために来られたのはイエス・キリストですよ。イエス様は信じなさい、信じれば救われる。29節。
それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です、
だから律法がある人の神、律法がない人の神だと、異邦人の神だという話をね。30節。
神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです、
じゃあそしたらもうユダヤ人の神、異邦人の神ならばユダヤ人は律法を持ってるんでしょう、そしたら律法はいらないんでしょうか。そうではないと言ってるんですね。そうではない、もっとこれを確立されるじゃあこれがイエス・キリストを信じるために律法の働きですね。この心の中でその律法がある、律法がない、その良心の部分をまた言ってるんです。明日まだ4章でその部分を見ましょう。4章、5章、6章、これが続けてその話をしてるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よハレルヤ。